ありがとう、作家の本田健です。今回はなぜ手書きにすると夢を叶いやすくなるのかっていうテーマでお話したいと思います。これもですね、いろんな人たちに聞かれます。夢を書くときにパソコンとか iPhone とかじゃダメなのっていうふうなことを聞かれますが、僕はもう絶対に手書きがいいと思います。いずれですね、僕のその手帳とかどういうふうに使ってるのかっていうことを公開したいと思いますけども、今までたくさんのことを手書きで書いて、そして実現してきました。そして30年やってきたいろんな体験から言いますと、手書きで書いた夢の方が僕の感覚だと100倍ぐらい叶いやすい感じがします。それなぜなのかってことを今日お伝えしたいと思います。もしあなたが最近紙とペンを持ってなくて、そしてノートとか持ってなかったら、今日はですね、手書きの素晴らしさ知っていただきたいと思います。後で僕が使っているノートなんかもお見せしたいと思います。さて、ではですね、なぜ手書きで書いた方が夢が実現しやすいのか。その1、書く前にじっくり考えるというのがあります。例えば iPhone とかパソコンの時って意外ともうそのままパパパッと書いちゃいますよね。でも手書きで書こうと思うと、なんか上手に書きたいとか、なんか書く時にやっぱり一瞬考えるんですよね。その考える時に、自分何やりたいんだろうっていうことで、そうやってふっと考える時っていうのは、パソコンでそのまま書くよりも僕はなんか2つぐらい下に深いところに行く感じがします。そして手書きで何か書こうというふうに思った時に、そうか、自分は何をやりたいのかなっていうことを考えて、パソコンだとスーってなんか書いちゃうところがですね、手書きだとちょっと 0.5 秒ぐらい間があるというか、ちゃんと書こうと思う分だけですね、自分が本当に何やりたいのかなっていうのを真剣に考え始める、そういう傾向があると思います。例えば、そうか、本格的にやるとしたら小説書きたいなとかね、あるいはなんか自分でお店を出したいなとか、結婚したいな、子供持ちたいな、海外移住したいなとか、転職したいなとか、独立したいなとか、あるいはその別荘を作りたいなとか、そういうふうな感じの夢っていうのが出てくるのではないでしょうか。で、面白いのは、そういうふうなことを考え始めると意外と手が止まるんですよね。だから最初に書くときに、まあ、プルプル震えるところまでいかないまでも、ちゃんと書こうと思うから、言ってみればお習字の前の緊張感みたいな、そういったのはあるんじゃないかなというふうに思います。で、そして実際にですね、僕はこういうふうな竹をくり抜いて作った万年筆、これ特製のやつなんですけど、これに、極太のペン先を入れていて、で、そして、例えばこういうふうな、これちょっと綺麗なやつですけども、こういう方眼のやつとか、でかいや、この倍ぐらいのスペースのやつとか、そういったものですね、いっぱい書き殴ったりとかします。で、そしてちゃんと清書するやつと、その前の一個前にもういろんなアイデアを、マインドダンプノートって僕呼んでるんですけど、まあ、いろんなアイデアをただただ書きつなれるっていうのと、いくつも手帳、ノートを持ってます。で、それを、これ清書の前の段階だから、比較的どうでもいいアイデアとか、こう、そういったものを自由に書くようにしてるんですね。まあそういったことによって、よりこう、自分が、そんなこと自分も考えてたんだ、みたいなのが出てきます。で、今、パソコンが、技術が進んで、もうパソコンのね、その手書きよりも早いっていう人もいると思いますけど、やっぱり手書きの自由さっていうか、絵を描くこともできるし、ピュッてやって、ここからこういうふうにすることもできるし、こっちにこうやって持っていくってこともできると思うので、やっぱパソコンだとね、やっぱりちょっともう一手間かかる感じがします。なので、僕の中ではまず書く前にじっくり考えることができるというのを最初に挙げたいと思います。2番目。そしてそれをやっていく過程でですね、自分が本当にやりたいこと、これをじっくり考えて、そして3つ4つ書いてみたら、やっぱこれだなっていうのを僕はピューッと下に線を引いたりとかするんですけども、4つ5つ書いた中で、より字をね、大きく書いたりだとか、よりこう筆圧を強くして書いたりだとか、僕は中でも本当にやりたいなってことは3倍ぐらいのデカさで書くんですよ。まあそうやって書くことで、自分はやっぱり中でもこれがやりたいんだなってことがはっきりできるようになります。まあ、もちろんパソコンでもできないことないですよ。でもそれは選択してフォントを選択して太字にしたりとかフォント数を変えたり、やっぱりね3手間ぐらいかかるんですよね。けれども手書きだったら3倍の大きさで世界の人たちに読まれる小説を書きたいっていうのはさささっとまあ 0.5 秒ぐらいで書けるわけですよね。 で、そうやってなんか一手間二手間かからないのはやっぱ手書きの良さかなというふうに思いますね。で、実際に今こうパッドで、その iPad なんかもそうですし、専用のねパッドで紙に書くようにできるようなのもありますけど、やっぱりね、その手書きの良さっていうか、その紙に触れるペンの良さっていうのはないんですよ。なので、そういう意味では僕は万年筆を使って、そして上質の紙に書くっていうのはめちゃくちゃお勧めしますね。まあそうやって自分のやりたいことがはっきりした後にはですね、清書します。それをどういうふうに書くかというと、できるだけ綺麗な字で、世界に打って出るとかね、小説を書くとか、世界的なスピーカーになるとかっていうのをめっちゃでかい字でカッって書くんですよ。で、そしてびっくりマーク3つみたいにすると、よしって気持ちになりますよね。これはね、パソコンでやって太字にしてもならないんですよ。これはやっぱり手書きじゃないとできない。そして同時にそれを手書きにすることによって、例えばそういうのを研究者の人が研究したそうなんですけど、パソコンとかだったら、なんかね、10か20の筋肉しか動かないんですって。まあ、この指とこの辺だけですよね。でも手書きだと全身の筋肉を使うので、より書いていることが印象に残りやすいっていうのが、記憶の研究によっても明らかになってるんです。で、そしてそれを書く途中にですね、自分がこういうことを考えてたんだってことを体感しながら、そして自分のその喜びとか、そういうのも表現できるんですよね。で、僕はこういったペンをいっぱい持ってるんですけど、で、こういうペンで色も変えてるんですよね。これは今ブルーブラックが入ってるんですけど、その日本のね、例えばヨモギとか、そういうのもありますし、クレナイとか、いろんな昔からあるような色があるわけですよ。で、そういう例えばピンクに近いような朱色みたいなのを使うと、やっぱり視覚的にもね、すごくドーンと入ってくるんですよね。まあそういう意味では別にクレヨンでもいいし、色鉛筆でもいいと思うんですけど、僕はやっぱり万年筆の方が、なんか自分には響いている感じがします。いずれにしても書くことで体が覚えるっていうのはですね、僕はあげたいと思いますし、その次にですね、それを見た時に、もう僕の場合は万年筆で書いたりとかしてるんで、例えばここはブルーブラックで書かれてる。で、こっちは鮮やかなピンクになってる。まあ、そういうのを視覚的に見ることで、なんかね、よっしゃっていう気持ちになるんですよね。僕の場合には世界的スピーカーになる。そして世界中で行ったことないところから有料で招かれる。こういったことを、まあ、去年から書いてるんですけど、おかげさまで、例えばエストニアもそうですし、ドイツですね。それからギリシャ。ごくごく最近ですとマニラに再来週行きますし、今度はヨハネスブルク、ドバイ。そういったところから講演の依頼がかかってるんですよね。で、そういうふうなエキゾチックなところから依頼が来るのも、そしてそれは日本で作家されている方も世界に行かれている方多いと思うんですけど、実は行っても現地の日本人対象にやっていることが多いんですよ。今言ってるのは全て日本人は一人もいなくて、全部現地の会社から依頼があるので、ヨハネスブルクの会社では当然ですけど、南アフリカ在住の人対象に講演するわけですし、ギリシャはギリシャ人対象、エストニアはエストニアの人たち対象、マニラの場合は国際都市だから多分、周りからね、シンガポールとかからもいらっしゃると思うんですが、まあそれでも大半はフィリピンの人だと思います。まあそうやって、現地の人たちを熱狂させる講演をやるっていうのを、こうピンク熱ガッと書いてるんですよね。まあそういうのを見てるとね、なんかね、おっしゃっていうかもう実現しそうな気がするんですよね。で、ノーって面白くて、現在と過去と未来の区別がつかない、っていうのがあるそうです。なので僕が世界中から講演の依頼があるっていうふうに今の時点はなかったとしても、もう1年経ったらもうそれが普通になってるっていうのを想像しながら去年書いてるので、実際にそれが起きてるということになります。で、これは何よりも世界への宣言になるんですよね。僕は世界的なスピーカーになるっていうのをもう宣言してる。これが紙に書く。パソコンだとね、なんかちょっと隣の人に見ないでみたいな感じのこともできますけど、もう紙に書いてるからこれ落としたら恥ずかしいですよね。そういう意味ではもう世界に宣言する。そしてその字でちゃんと書くことによって世界に刻む、記憶に刻む。まあそういう意味で彫刻刀で彫るような気持ちで僕は文章を書いてます。まあそれがですね、多分普通の作家の人たちが書いてる文章と10倍ぐらい売れ行きが違う本を書けてる理由なのかなというふうに思ってます。なんかね、ちょっと古風だと思われたり、まあちょっとスピリチュアルだなと思われるかもしれませんが、爆発的なエネルギーを発信するためには、やっぱりね、手書きで万年筆じゃないとダメなんですよ。まあこれボールペンだとね、ちょっとなんか今一つ気合が入らないというか、 いずれね、ちょっとその僕の生原稿というか、こういうふうに書いてるっていうのをお見せします。そうするとね、これがわかると思います。まあそういう意味で今日は簡単ですが、なぜ夢を手書きにすると実現しやすくなるのかということについてお話ししてきました。さて、ではこれからは手書きじゃありませんが、あなたがこれからやりたいこと、これをね、よかったらコメント欄に宣言してください。あなたもやりたいことがあるはずです。自分のお店をやりたいとか、自分で本を書きたいとか、自分の何かコンテンツを販売したい。あるいは世界一周したいでも何でもいいです。あなたがやりたいなと思っていてまだできてないこと。これあたかももう現在進行形でやってるかのようなふりをして書いてみてください。さあ、そしてあなたは手書き派ですか？それともパソコン派ですか？そういったものを知りたいですし、手書きの人はどういうふうなペンを使ってますか？ボールペンなのか、あるいはシャーペンとかでやってるのか、鉛筆派なのか、あるいは僕みたいに万年筆タイプなのか、よかったらそういったことも教えていただけたら嬉しいです。コメント欄ぜひあなたの意見、あなたの感想、そういったものを聞かせていただきたいと思います。そして僕と同じように手書き派な方、ぜひ私も手書き派ですとか書いていただけたら心の支えになります。ぜひコメント欄にあなたの感想を書き込んでください。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員というのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。